まあ、曽我くんに勧められたってのもあって、
はい、
まあ、見てる時と見た直後は、うん、マジ曽我やってくれたなと思ったけど。
ハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハ
ハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハで、結構いろんなところででも話題で、
うん、
アイアンマン慣れるって言ってたから、
うん、
やったんだけど、めっちゃ面白い。もうなんかもう360度っていうか、後ろも向けるから、
はい、
こう、手向けて前打って、後ろ振り返り打ち振り返り打ちができるわけ。映画であった。うわ、これアイアンマンだと思って。
なんか他の、スパイダーマンとかも出てたと思いますけど、
スパイダーマンね、
それは360度じゃない感じなんですか？
いや、それもダウンロードして、まあ、まだやってないんだけど、なんかこれでお手に持って
コントローラー、
そう、モーションコントローラー、はいはいはい、2個いるんだけど、
なんかちょっとオキュラスバイブみたいなコントローラーですね。
そうそうそうそう、
これが必要なんだけど、まあ、あと声藤原啓治さんなんだよな。
あ、
泣ける
泣けるね。でもストーリー的にはどんな感じなんですか？
ストーリー的にオリジナルで、まあちょっと微妙かもしれないけど、いや全然最後までやってないけど、ストーリーとか、まあでももう倒すべき敵がいればそれでいいかな。
ゲーム体験がすごい面白い、
うん、すごい、うん、まあでも歌丸さんとかが言ってたレスキューも大事だって言ってたけど、そういうシーンも全然あるし、なんか飛行機の羽直したりとか、まあ結局エンジン冷却したりとか地味なのもある。
いや、そういうのは結構あの映画ではあんまり焦点当たってないんで、ゲームで体験できると奥行きが出ていいですよね、うんうん、なんか飛行機で思い出したのがボーイズってがひどかったんで、
あもう無理だっつって
最低のシーンですけど、まあ、トニー・スタークはちゃんとヒーローをやってると。
そうだね、うん、ペッパーポッチ助けたりね。
ああいいっすね、うん、え、ペッパーは変身しないんですか？
わかんない、今んとこはしてない。
なるほどね。時系列的にはじゃあなんか2と3の間とか、1と2の間とか。
なのかなぁ。アイアンマンもさぁ、
はい、
フィギュアかっこいいじゃん。
かっこいいですね。
もういいやつ買うとしたら値段がすごいことになってんだけど。
高いですよね。
そう。で、なんか、まあ、1個だけ持っときたいみたいな、こう、貧乏症の考え方したときに何がいいかなと思って、じゃあやっぱエンドゲームの最後のシーンができるやつとか、かなって考えたんだけど、
うん、
なんかマーク85なんだけど、85が、なんかツルツルじゃん、見た目が。
ビニールっぽい。
あのナノマシンだからなんかこう、人っぽくなって、人の、本当の人の形に近づいてきてるんだよね、昔と比べる。
だからゴツゴツしてなくて曲面が多いってことでしょ？
そうそうそうそうそう。なんかあんまり好きじゃないんだよ。
まあ、フォルム結構変わりますもんね。
そう、だいぶか。まあ、それで相当種類出てて。
先輩的には、ね、そのデザインとしてはどの時のアイアンマンが一番好きなの？
いやだ、それも別になかったんだけど、いろいろ調べた結果、
うん、
アベンジャーズの最初のマーク7がね、なんかゴツゴツしてて、で、結構重武装バージョンらしくて、よく見ないとわかんないんだけど、なんか肩のとこにもパーツついてたりして、背中もちょっと盛り上がってて、マーク7めっちゃかっこいいね。
ちょっとギミックがいっぱいある感じ。
まあギミックもあると。まあギミックで言うとでも、インフィニティウォーとかの、あの、ブレード出たりとか、手がバスターになったりする、っていうのの方がギミックとして派手だけども、そのものの形の良さはマーク7。で、まあ、あと、アイアンマンそのものが、その、フィギュアにすんごい向いてるっていうか、
まあ、ロボですからね。なんかこ
う、そう、半分ロボだから、フィギュアとしてはすごいいいんだよね。多分誰もそこを計算して考えてるわけじゃなくて、結果的にそうなってるっていう奇跡なんだけど、すごい向いてるキャラクターなんだよね。いろいろ調べて思いました。
フィギュア映えしますよね、一番ね。
うん、そうそうそう。だから多分お得なんだと思う。お金出すんだったら。
確かに。こう、気持ちよく金払いますよね。
うん
ちょっとネタに走ると、
うん、
シビル王かな時に大柄になる時あるじゃないですか。アイアンマン。スーツがなんか。
あー、あーっと、あれ
ハルクかななんだろう
ハルクあー、ハルクバスターね。
あ、そうです、ハルクバスター。
うん。
あれが、あれが好きですけどね。
あー、いや、あれね、本気出すとね、16万円ですね。
やば。
いやー確かに、あれかっこいい。
あれ、一番いかついでしょ
いかついよ。
ちょっと定額給付金でも買えない額か。
そう、まあ、一番いいやつだね。
一番いいやつだね。
6分の1かな。
フィギュアは沼ですね。
沼だね。だって次キャップ欲しいとかなってきちゃう。
はい、
ソガ君キャップ欲しいでしょ。
あ、でもフィギュアはあんまりかもしれないですね。
でももらったら嬉しい
でしょ。嬉しいです、もちろんもちろん。そうか。でも先輩今あれですもんね。BB-8 がありますもんね。
いや、でもなんか、めっちゃ動くんだよ。馬力もすごくて、ラジコンだから。
うん、あ、そうか。
大きいじゃん。
大きいですね。
で、娘がビビって。一日で封印になりました。
マジか。いや、なんか。
音も大きいんだよね。
なるほどね。
まあでもそう、ちょっともったいないなと思って。
ちょっとね、飾り物にしとくにはね。うん、
でもこれ後ろついてきたりするんだよ、センサーついて。
あ、むっちゃ入ってくる。すごいな。いや、ちょっとフィギュア棚作りたいっていうのはちょっとオタクの夢ある。ないですか。
オタクの大人買いだよ。
先輩はどのモデルのアイアンマンを買うのかっていうのを交互期待ということでね。
まあ時期によって実は、限定生産が多いから、今買わないとないってものがすごい多くて、
いやー、き
てアイアンマン2のスーツとかもプレネですごいことになってるから、はい、だからアイアンマンシリーズ全部持ってたら、多分すごい資産になってた。
まあ確かにそうか、生産もしてないラインとかがある
し。してないとかになってくるんだ、なんか一番上のシリーズだと。
なるほどね。
はい。どうも、慎太郎です。
どうも、トガです。
じゃあ今日はハチドリですね。
予告してましたが、前回も。
はい。まあ行きますか。
はい。あらすじをお願いします。
1994年のソウル、家族と集合団地で暮らす14歳の鬼は、学校に馴染めず自分に無関心な大人たちに囲まれ、孤独な思いを抱えていた。ある日、鬼が通う漢文塾に、不思議な雰囲気の女性教師ヨンジがやってくる。自分の話に耳を傾けてくれる彼女に、鬼は心を開いていくが。
韓国映画ですね。パラサイト以来の。
うん。
めちゃくちゃ、評価が高い。作品ですけども。
ああ、そうだね。ドイツでも賞を取って。
ああ、ね、結構キャリア的には新人ぐらいの人ですよね、監督さん。
長編初じゃなかったっ
け。ね、それでこれだけね評価されてるっていうのはすごい、韓国すごいですよね。
じゃあ賞評。
僕から言ってもいいですか。こうすごい評価高い。っていうのは事前情報としてあったんですけど、なんていうかむちゃくちゃバランス感覚がいい映画だなと思いまして、結構その最初あらすじとか、あと先輩が前回その呪音を収録した時に家父長制が結構テーマになってくるっていうことも言ってたんで、それを念頭に置いてみたんですけど、こういうテーマだったらもっと男の人を悪く書いて、なんか女の人を一方的な被害者にしがち でもあるじゃないですか。
まあまあそっちの方向にもできる、
うん、でも全然こう男性がこの作品を見てもそんな一方的になってないなというか、すごい公平な感じで描かれていて、そこはむちゃくちゃ好感持ってましたね。なんかね、今のその世の中の風潮的にもっとこう男性に対して当たりのきついような風な描き方っていうのもできたと思うんですけど、まあ、そういうところじゃなく、まあ、男は男で大変だし、女は女で大変だしっていうところがむちゃくちゃ見てて気持ちが良くて、あと演出がむちゃくちゃうまいですね。ちょっと見てて尺が長いなとも思ったんですけど、でもその演出がうまいんで、どんどんどんどん見ていくうちに引き込まれていく感じもあって、全体的にむちゃくちゃ楽しめましたって感じです。
まあ、上演時間自体そこそこ長いんだよね。
そうなんですよね。先輩はどうでした？
俺はだからなんかツイッターとかでパーって流れてくるのを見ると、
はい、
なんか何にも起こらなかったみたいなことを言ってる人がいて、
うん、
まあまあ確かにソフトストーリーだなと思って、
うん、
まあ見たんだけど、こうでもソフトストーリーの中にはちゃんと最後に大きな出来事があって終わるし、あえて何も起こさないっていう感じじゃなくて、ちゃんとエンタメしてるかなと思ったんで、ちゃんとオチに大きい出来事があることで、
うん、
全体的にはまあずっと平穏な、平穏じゃないけど、なんか波風立たない感じで行くんだけど、まあでも、ちゃんと見せるとこは見せて、こう強調するとこは強調してて、ソフトストーリーの中でもまあ、見やすい方かなと思って、まあ、面白かった。
基本的には主人公の女の子の目線を通して、まあ94年でしたっけ ?5 年でしたっけ、まあ、経済成長期の韓国。
94、うん。
韓国社会っていうのを描いてるので、基本的には日常の積み重ねみたいなね。まあ、その中でも いろんな機微はあるんだけど、うん、全体通して見たら、まあ、最後に大きな事件があって、それに向かってストーリーが進行していく感じにはなってますよね。もう、実は、あれなんですよね。見てから結構、二人とも時間経ってるんで、
うん、
ぼんやりした感じになってるんですけど、一応その流れをさらっていくと、なんかね、最初のシーンは主人公の女の子が、集合団地の自分の家の前にいて、
うんうん、
こうドアをどんどんどんどん叩いてると。で、うん、家に入れてくれないみたいなとこ始まるんですけど、
うん、
なんかあそこなんか繋がってこなくないですか、その後。
あのね、ま、でもさ、後半にもさ、おかんがさ、階段の上にいててさ、
うん、
話しかけても、答えてくれないってシーンは、ね、あった
よ。あのシーンむっちゃ怖いよね。ちょっとホラー演出というか、蒸発するみたいな。
まあ、怖いじゃん。
うん。
だからなんか、意味はそこと一緒かなと思ったんだけど。
どういうことですか？
なんかこう、母親にいつか拒絶されるかもしれないっていう、なんか心配、心奥底の心配がなんかそのシーンで表現される。
そうですね。僕もなんか象徴的なシーンだと思ってて、そういうストーリーのつながりというよりは、なんか、あそこ、その、話の流れで見たらつながってなくて、なんかカットが変わったら、今度、買い物袋持ってて、ドアの前にいるんですけど、最初のカットでは買い物袋持ってなかったですね、確かね。
え、そうだっけ？
あれ、ありました
あれ、下の階でしょ。いや、そこまでは。
ちょっとぼんやり。
あれ、下の階だよね。
うん。ん？下の階っていうのは？
自分の家の、
うん。
部屋間違えてたみたい。
あ、間違えてたの？あれ。
いや、間違ってたかどうか、まあ、言い切るのは危険だけど。下の階なんだよね。
あ、そうなんですか。
号室が。うん。
あそこは気づいたかな。僕は単に、こう、扉とかドアっていうのは結構、 通過儀礼的によく使われるモチーフなんで、この映画はそういう作品ですよっていう目配せかなと思って単純に見てたんですけど、普通にフロアを間違えてただけっていう、ことですよね。
まあ、だけってこと、まあ、実際はそういうつなぎはしてるけど、でもそこはこの言う通りなんじゃない
の、まあ、なるほどね。そこはちょっと最初引っかかってて、なるほどね。
うん、まあ象徴的だ。
で、結構あらすじとかを読むとですね、なんか結構普通の女の子みたいな打ち出し方されてたじゃないですか。
あ、
なんか韓国の普通の女の子の、なんか中学生の思春期の子が主人公で、なんか、うん、その子の目線を通して話がこうね、進んでいくみたいな先入観僕は持ってたんですけど、
うんうん、
全然普通の子じゃないですよね、このウニちゃん。
これどういうこと？
え、クソガキでしょ。
ムカつくってこと。あ、
最初にもう大嫌いってなりましたね。あの、第一幕に関しては。だってさ、もう、勉強もちゃんとしないしさ、タバコ吸うしさ、なんだこいつみたいな。こんなやつ1ミリも感情移入できんわと思って見てました、序盤は。
そこが悪いと。
うん、俺ちょっと不快なレベルでしたね。第一幕に関して言うわね。
まあ、タバコはまあ、ちょっと一線超えてるけど、まあでもそれ以外は別に普通の子かなと思ったけど、
ね。先輩的には全然、まあ、こんな若者よくいるよな、ぐらいの。
まあ、そうじゃない。
マジか、友達も柄悪いしさ。
柄悪い。
柄悪いやろ。
まあ、だからまあ、中学生ぐらいだとまだいい、よかったよね。本当、高校生くらいになったらもうちょっともっとやばいことやってそうな。
いやー、でも万引きのシーンとかちょっと僕、って思いましたもん。
まあ、
マジか、みたいな。こいつ、やからになるぞ、将来、みたいな。
あのまま行くとね。
うん、まあ、僕は嫌いなタイプの女だ、と思いながら見てましたね。
嫌いだったり、アビル優かな。
懐かしい。ありましたね。平和な時代でしたよ。
平和、まあ、コンプラ創世期だよね、多分。
そうですね。もう今じゃちょっとワイドショーネタにするのもちょっとはばかられるぐらいに。
いや、みんな真面目な顔して伝えるニュースになっちゃうね、今やる。
いやー、ね、まあ、ウニちゃんに関してはそんな感じで、
うん、
あとなんかもうちょっとこう、お兄ちゃんの暴力はすごいのかなと思ってたんですよ。結構事前の紹介を見てるとね。うん、けど、この監督のすごいフェアだなと思ったところは、こう、お兄ちゃんに殴られるシーンってカメラでちゃんと映さないんですよね。画面の外で殴られてるんですよね。まあ、お父さんとお母さんが喧嘩するシーンが出てくるんですけど、その先で。
うん。
あれもそんなに、こう、見せないですよね、ちゃんと。
うん。
お父さんの腕が怪我されるっていうところはちょっと入れてるんですけど、
うん。
なんかね、韓国映画だったらもっと、こう、えぐい感じで描きそうなもんだけど、そういうのは極力直接的には描かずに想像してくださいよみたいなバランスがすごい品がいいなと思って。
確か
に。ね、もっと男を悪者にして一方的に描いても良さそうなテーマだけど、うん、そういうのしてないですもんね。
そこね。お父さんも兄貴もね、なんかこう自分がちょっと弱った時にね、泣いちゃうもんね。
うん。あと、おじさんね、お父さんじゃない、お母さんのね、お兄ちゃんが訪ねてくるんですよね、いきなり夜。
うんうんうん。
で、そこでなんか、ちょっと、そのお母さんに対して、お前はちょっと頭良かったんだけど、 こう俺が大学行くために犠牲になったんだみたいなことを言うじゃないですか。だからそこでちょっとなんかこう男性は男性なりに苦しんでるんだなっていう目配せもちゃんとあるしね。
まあ強い父ではなくてはならない、強い男でなくてはならないってことはあるっていう前提の中、うん、人間味をすごい見せてきた。
普通なんか、まあ、その後葬式のシーンがあるんですけど、結構そこでの描き方も直接は登場人物にそういうこと言わしたりしてないんですけど、おそらく自殺なんだろうなぐらいの感じですもんね。だからこうセリフで言わせてないんだけど、カメラアングルとかシーンのつながりとかを見て、間に余白を埋めていくと、もしかしたら自殺なのかなって分かるバランスになってて、こんな演出新人ができると思いました。ポンジュノかと思いました。ね、この時点でまだ先生出てきてないっていうね、まあ、ストーリーの長さなんですけど、ヨンジ先生結構出てこないよね。
そうだね、
すぐ出てくるのかな
と思ったけど、余白で出てきてからも、でもこう出ずっぱりじゃなくてね、
そうそうそう、
引っ込んだりしてさ、余白を見せていくよ。
ウニちゃんがなんか困ったことあったら、その時にちょっとスポット的に出てくるみたいなね。それが何回かあって。
ねえ。こういう雰囲気の映画だけど、でもこれすんごい詰め込まれてるよね、出来事がね、
実は、ね。要素が多いんだよね。
要素が多くて、こうやって喋っていくしかない。
そうそうそう。最初からこう、追っていくしかないんだよね。
ヨンジ先生ね、
うん、
ヨンジ先生もだから何かあったんだろうなっていうところは全部は見せない、
ね、そう、多くは語らないんだよね。こう、うん、ソウル
大学を休学して
る、そうそうそう、ソウル大学の学生なんだけどね、ウニが結構言うもんね、そんないい大学通っててみたいなこと言うんだけど、ちょっと影のある感じね、うん、ヨンジ先生そことかね、うまいですよね、見せ方として。あとなんか、ヨンジ先生と仲良く、なんか、なるきっかけで、友達の女の子と、喧嘩するじゃないですか。うん、漢文塾行ってるんですけど、生徒二人っていうね。
うん。
これ、主人公と、主人公の友達しかいないんですよね、うん、生徒でね。あと、韓国にも漢文ある、習わされるんだなと思いましたよね。
さあ、確かに。半分だけの塾だけ行ってるけど、それはどこまで役に立つのか、受験に。
そんな塾日本じゃないもん。ね。びっくりした。ね、国語専門の塾ですらないですよね、そんなに。
まあ、今日からしょる、だ習字の塾みたいなことなんじゃない。
あ、僕最初習字教室なのかなと思ってたんですよ。
うん、雰囲気もそうだし、ね、
でも字幕見たら
そろばんとかね、
そうそうそう、漢文塾みたいな、だからちょっと韓国における、うん、なんていうか教養的な習い事の位置づけなのかなって感じですよね、うん、主人公とその友達は結構その万引きの件で中に亀裂が入るんですよね、うん、こう文房具屋さんで万引きしちゃうんですけど、その時にこう店長の男の人から詰められて、
うんうん、
で友達の方がそのウニのことを売っちゃうんですよね。いや、この子の家は商店街で持ち家やってますみたいな感じになって、でこれちょっと友情にひびが入って、でそのことを四次先生に相談して結構ね接近するというか、
そうだね、まあ、ちゃんと話聞いてくれる人なんだ。まあ、物腰柔らかにというか、
うん、
一回受けてくれるんだよね、全部話をね。
そうですね。
で、噛み砕いて話してくれるって感じが、すごい柔らかいんでしょう。
その、ウニのお父さんお母さんも、多分、普通に余裕がある時だったら、話ちゃんと聞いてあげそうな感じなんですよね、性格的には。ただ、お姉ちゃんが結構、また不良で、 いろいろトラブルを持ち込んでくるんですよ。ね、塾を無断に欠席したり、まあ、ちょっと派手に遊び歩いてたり、とかってなってて、結構、両親はそっちの方に気が取られてるような感じに見えるんですよね。なんかもっと お兄ちゃんに対してこう、両親の愛が集中してるのかなって僕思ってたんですけど、そういうバランスでもないんですよね。
まあそうね、軽んじてはないよね。
そうなんですよね。
親の前で妹を殴るとはどういうことだみたいなことも、
ね、そう、ちゃんと咎めるし、あと、お兄ちゃんが途中でなんか、あれ、なんですかね、病気。
しこり。
なんか、首から耳の下にかけて、なんかしこりみたいなのができて、それに対して、結構、まあ、最初は軽いなんかできもんだろうぐらいに思ってたら結構やばい病気っていうことが分かって、そこから入院したりするんだけど、そこで、ね、お父さんはちゃんと付き添って、しかも病院で号泣しちゃうからね、娘がかわいそうすぎ。お父さんはお父さんにちゃんとね、娘のことも思ってて涙も流すような人だし、喧嘩はするんだけど嫌な両親ではないなっていう。
まあでも喧嘩もさ、子供からすればもう絶望なわけだけど、
うん。
両親が激しい喧嘩して。でも次の日仲良くテレビ見てる
っていう。そう、なんかお笑い番組的なやつ見てるよね。
そうそうそう、子供にはわからない。夫婦のあり方というかね。なんか発散も必要なんだよみたいな、もう絶対中学生には分かんない
けど、分かんないね。
不思議だなって感じで見てるよね。
そういうシーンをさらっと入れてるのがなんかもうすごいですよね。だから何気ない日常の描写なんだけど、こう見ていくと深いなっていうと、お兄ちゃんは なんか彼氏がいるんですよね、一応。彼氏がいて付き合ってるんだけど、途中でちょっとね、別の女に乗り換えられてみたいなとこもあり。でもそこだけだったら別にいいんですけど、そっから、ユリ展開になっていくって何？この要素の多さ。
複雑だよね、人間関係。
びっくりした。なんか、一緒に万引きした友達とクラブに遊びに行くんですよね。
うん、
そしたらなんか、後輩の中学生が、
うん、
私たちの姉子になってくださいみたいなことをいきなり言ってきて、そこでタバコ吹かしながら、まあええけど、みたいな。要素多いって思って。あそこで結構僕が好きなシーンでしたね。あの、ゆり関係は。
まあでも、所詮中学生の考えることでね。
うん、
楽器が変わったらもう忘れてるみたいなね。
いやーとこ、そこの関係性が すごくて、なんか、その後輩の女の子とのゆり関係と、あとなんか、ヨンジ先生とのなんかゆりっぽい感じもあるじゃないですか。なんかね、こう、プレゼントに本あげたりとかさ。
こう、なんかこう、何考えてるかわかんないからね、ヨンジ先生。
そうですね。
うん、意図が読めないから、ちょっと。その優しい感じ、包容力があるからね。
うん。
まあ確かにそういうのを想像しないでもなかったけど。
うん、
でも出てくる人物さ、こう、なんかやっぱり、その背景があるっていうか、だから多分出てくる人物を通して、その時の韓国社会を見せてるというか、必ず、社会とコミットしてる背景を描くから、なんかそういうところは多分作品の趣旨と沿ってて、うまくできてるんだろうなと思って、その、暴力振るわれてるのも、その、主人公のウンニちゃんだけじゃなくて、友達も殴られてんじゃん、ゴルフで。
そうね。
ゴルフクラブで。
ゴルフクラブって思いましたけどね。やりすぎだろう、
ね。殴られて、からそのお兄ちゃんだけ殴られてるとお兄ちゃんの家庭の話になるんだけど、友達も殴られてることで、これはこのその社会の話なんだよっていうバランスになってて、まあ、それが多分全体に気をにそういう演出がなされてるから、ちゃんとまとまった話になってて、そこが多分うまいんじゃないかなと思ったから。
し かも一方的に女が殴られる側じゃなくて、あの主人公の夫婦で言えばお母さんの方が武闘派っていうね。
まああれ夫婦喧嘩っていう出来事とか、
あの夫婦喧嘩でもなんか一方的にお母さんが痛めつけられる風にもできるじゃないですか。深でお父さんがおってその治療をなんかお母さんがしてあげることによってなんか、あ、仲直りしたんだなっていうのを分かるような構造にもなってたりして、
まあでも夫婦って複雑なんだなっていうことの証明のかな、うん、仲直りしたもう直後じゃん、だってでも怪我させた直後、手当てはもう反射的にやってるわけだから、
うん、
まあそこもうまいよね。だから怪我したら反射的にもうやるんだよ手当てを、うん、それは夫婦だよね、
うん、
仲直りしたから手当てしたわけじゃなくてさ、
うん、
そこが夫婦の複雑性を描いてる。
夫婦じゃないですけど親子の関係で言うと、そのウニの友達はゴルフクラブで殴られてるけど、あのウニの一応彼氏みたいなやつも、まあ、あいつはフラフラしてるんですけど、
そうそう、でも親出てくるん
だ、ね、そうそうそう、お母さんには頭上がらない感じとか、
まあどっかこう社会にコミットするただの彼氏だったと、
なんか単なる家父長制じゃなくてそこにこう韓国特有の儒教文化であるとか、なんかそういう風なところもきちんと入ってるし、うん、よくできた脚本だなと思いますよね。
まあそんなこんなで、
はい、
橋が落ちると
崩落しましたね。
ね、もうね、30人以上死んでてね、結構でかい事件。
うん。
その中、まあ姉貴が巻き込まれたかもってなるんだよね。
なんていうか、あそこのシーンすごい上手いなっていうか、そんなに仲良さそうに見えないじゃないですか、お姉ちゃんとウニって。そこまでは。結構。
まあまあそこも複雑な関係性だね。まあベタベタはしてない、
ね。その、お兄ちゃんを個室が多分あるのかな、けど姉妹はないんですよね。なんか、二人部屋で。
そうだね。
そしたらお姉ちゃんがよくさ、ね、こう男を連れ込んできてそこでちょっとイチャイチャしたりするんですよね。で、それをちょっとウニは鬱陶しく思ってたり。してるんだけど、橋が落ちたって分かったら、もう、がむしゃらに公衆電話に走って、お父さんに電話して、お姉ちゃんが大変みたいなことを言うところとか、あ、普段はそんな仲良さそうじゃないんだけど、実はお姉ちゃんのこともむちゃくちゃ大事に思ってたんだなっていうのが分かったりするじゃないですか。だからもう最初はもう大嫌いなクソガキとしか見えなかったウニが、どんどんどんどん魅力的に見えてくるんですよね。
クソが
自然と引き込まれていくんですよ。こんなやつに絶対感情移入できないって思ってたのに、もう気づいたらもう
兄貴泣くとは思わなかったよね。だからお姉ちゃんが生きてたってことになってね、
泣くね。ここを見ると意外とお兄ちゃんってそんなそのデジロンないですよね。
あんま出てこないよね、うん、その暴力の時とか、うん、
基本前半で トラブルを起こすのはお姉ちゃんだし、で後半はまあウニの手術の話とか、まあ橋の崩落の話は結構お姉ちゃんだから、うん、お兄ちゃんってまあむちゃくちゃその大学受験に対するプレッシャーはあって、それに苦しんでるんだけど、まあ別にそんな主張してこないというか、そういう設定なんやなぐらい。
まあお兄ちゃん自身はね。まあ、でもお兄ちゃんが振るってる暴力に対してはウニが常に悩んでて先生に相談する場面とかって、そこは大事なんだけど、
そこはうまい、そこがだから通過儀礼の構造になってるんですよね、ちゃんとね。そこで一歩踏み出すか踏み出さないかの話じゃないですか、最終的に。
なんかこう兄貴が泣いたけどもさ、じゃあお前暴力振るってんじゃんってなってさ、
うん、
その兄貴もっとしっかりしろよっていうふうに、まあ思ったりもするけど、
うん、
なんか、こう、自己責任論になっちゃって、
うん、
なんか、そういう考え方を改めさせるような映画でもあるのかなと思ったね、そういうところ。まず起きてることを、と、その人が考えてることと、あ、そうだ、そういうことだ。
どういうことですか？
なんかだってさ、その、まあ、今、兄貴のことに関して言うと、じゃあしっかりしろって思っちゃうじゃん。
僕は結構
妹殴ったりとか殴ったりとかしなきゃいいんじゃない
みた
いな。
まあね、まあまあまあ、まあ、うん、僕でも結構 お兄ちゃん寄りではあります。肩を持ってあげたくなります。結構だって
でも殴るのは肯定です。
殴るのは肯定できないけど、そのきっかけがお兄ちゃんが呼ぶんですね、部屋にね。そしたら、うん、お前この前ちょっと男と一緒に歩いてたやろって言って、でそこでちょっとこう言い争いがあって、で、
うん、
ウニが部屋のドアを閉めずに出ていくんですよ、
うん、
でお兄ちゃんが、いやドア閉めろよって言っても、なんか舐めた態度を取る取り続ける、ひたすらとか、
まあ、あれすごいわかるけど、ね、なんか細かいことでも言うこと聞かないとすんごいイラつくんだよね、兄貴は。
あるあるじゃないですか兄弟いる身としては、ああいうのって、
うん、
それをきっかけにして暴力振るうのは良くないけど、なんかすごいわかるというか、うん、気持ち的には、
うん、
ああいう態度をこう妹とか弟に取られたら確かにイラッとするよなみたいな、ああ分かりみって思ってしまいましたね。
まあでも暴力は良くないじゃんと思った時に、
うん、
まあウニ視点でいくとね、
うん、
だからもうただ暴力振るってくる兄貴だと思っている段階では、
うん、
もうまあ恨みしかないわけだけど、
うん、
その兄貴が亡くなる亡くならない死んだ死なないの話の時に、まあ、心の内を知ることで、それでも蘇我君もそこでさらにお兄ちゃんのカバーがあるわけじゃん。
お兄ちゃんカバーがありますよね。
そうでしょ。
カバーがあるんですけど、その、なんていうか、書き方がむちゃくちゃうまくて、あの家族って絶対一緒にご飯食べるんですよね。
うん。
まあ、箸が落ちた事件があって、翌朝の朝食でお兄ちゃんだけいきなり泣くんですよね。
うん。
だからなんかこう、溜め込んでたんだなと思って。なんか、
それは見せ方の話ね。
そうそう。他のなんかね、両親とか、ウニとかは、もう淡々と飯食ってるんですけど、お兄ちゃんだけ 目から汗が垂れてくるっていう、この、あーあーっていう。
で、そこで心の内を初めて知るわけでしょ。
そうですね。
うん。だから、その、ヨンジ先生が、めっちゃ序盤で言ってた、あなたが、知ってる人はたくさんいるけど、心の中を知ってる人はどれくらいいるのっていう、まあ象徴的な、ね、もう明らかにメインに据えてるセリフなんだけど、
そのまま説明させてます。まあ、その子が
またつながってるわけだよね、
うん、
っていうことだったんだなと思って。
そうですね。
まあ出弱ない中で兄貴は端的にそれをこう表現する存在として出てきて、
うん、あとだからそれってヨンジ先生自身も被ってますよね。
うん、
ヨンジ先生のその心の内って実は最後まであんまよくわかんない。プレゼントのお返しのスケッチブックは届いたりするけど、
うん、
この時先生はどう思ってたのかなっていうのは実はあんまわかんない、
うん、
まあ、そっ
ちの、まあ、でもヨンジ先生も大学で何かあったのかな、
うん、ね、
想像が膨らむ感じ。
そうそうそう。
しかも、男性社会における問題だったのかな、みたいな。
だから、ゆりに行ったのかな。これ、ヨンジ先生、ゆりかどうかわかんないけど、
ね。雰囲気が
ね。ちょっと、雰囲気。ちょっとゆりっぽいですね。
まあね、ちょっと柔らかい光でね。画面を演出されるもんね。
そ
うそうそうそう。
そこだけ少女漫画感すごい。
うん。
憧れの先輩オーラが出てる。これもう全然小ネタなんですけど、ウニが彼氏とまあ別れると言った、
うん、
でそんな間に後輩の女の子と一緒にカラオケ行ったりしていい感じになってたじゃないですか、
うん、
でその女の子とのデートの帰り道に元彼がまた来てちょっと話したいみたいな。で最初はちょっとウニはちょっと渋々でみたいな感じだったのに、次のカットはもう仲直りしてるっていうね、うん、即落ち即落ち2コマこんな綺麗なやつ久しぶりに見たらっていう次のカットでもう出る。
興奮した興奮した。
興奮興奮はしなかったけどちょろいなーっていう。
あんなもんじゃ、
まあ中学生あんなもん だって言ったらそれまでなんだけど、もう綺麗な振り落ちが綺麗に聞いてたら思わず笑ってしまいます。
大人も大人もよ別に
脇道にそれ言ってしまいましたけど、
まあでもそのくっついたり離れたりがすごい何回もあってね、なんか軽い感じがするんだけど、でもその中でもやっぱ四次先生とのつながりっていうのがすごい対比的に多いイメージになるのかな。
まあ四次先生との間はなんか尊さはありますよね。もう他はなんかちょっと世知辛い世知辛い結果を淡々と見せられるから、
まあうん、まあまあ子供同士っていうのもある。
まあね、まあ、ちょっと箸の事件があって、まあ、結果的に四次先生は亡くなってしまうんだけど、そっからまだ続くじゃないですか、話としては。
うん。
だからそこが本当に伝えたいことかなっていうか、監督さんの。
うん。うん、
その後に、その、まあ、事件があって、お姉ちゃんと、お姉ちゃんの彼氏と一緒に車に乗せてもらって、事故現場行くんですよね。で、そこでこうずっと3人で、ハッシーが崩落した姿を見て呆然とするみたいな。なんか、ああいうシーンがあるから、なんか、すごい話に奥行きが出てると思いません？
まあ、必要っていうか、まあ、実際にあの辺りにしてね、目の前でね。
うん。
まあ、絵的に強いよね。
強いし。
だそういうとこ意外とエンタメしてるよね。
なんかね、それもさ、いいじゃないですか。こう、両親に内緒で、こう、夜中こっそり、抜け出してっていうところが うまい。ジュブナイル的だなっていうか。
ジュブナイルもので絶対欲しいよ。
いや、欲しい。だから僕はもう通過儀礼物として見てるから、来てしまったみたいな。引き返せない地点に来てしまったなっていう。で、そっからもう、ね、うにちゃんちょっと変わっていきますもんね、どんどんね。いきなり家で踊り狂ったりね。で、そっから今までお兄ちゃんに暴力振るわれ、って言い返せなかったけど、その四次先生の生前のね、立ち向かっていかなきゃいけないっていうメッセージがあって、うん、まあ、それにこう感化されて、お兄ちゃんに対してこう言い返すことができる、
うん、
一歩踏み込めるようになるっていうことでこう成長を表してて、だから単純にその四次先生女の人であるっていうのがむちゃくちゃ効いてきますよね。
うん、
なんか四次先生がもし男だったらちょっと作品のテーマがブレちゃうというか、
うん、
それこそ少女漫画的になるじゃないですか、
うん、
イケメンのイケメンの塾の先生がみたいな。
女の子にしても粗悪を感じちゃってるわけ
だ。まあもうねビンビン組み取ってますけどユリフィルターが、
ね、まあ男だったらさらにね。
そう、四次先生が女であるから、こう、主人公と、主人公の母親と四次先生で、こう、対比になってるというか、ウニの母親っていうのは、先輩が言ってた、呆然と、こう、あれなんて言うんですかね、ちょっとホラー的な、黄昏てる、黄昏てはないか、漂ってるシーンがあるじゃないですか。
徘徊して
る。徘徊老人的な。お母さんって言ってもぼーっとしてるみたいなさ。いや、そういう大人になっていくのか、四次先生みたいにちゃんとこう、なんていうか女性、男性社会の中でも自立した女性になっていくのかの、なんか、対比だなと思って見てたんですよね。これが、男の先生だったらそういう風にはならないじゃないですか。で、最後、お兄ちゃんに言い返したことによって、なんか、ウニちゃんの未来はちょっと明るいんじゃないかっていう風に僕は思ったんですけど、先輩はどうですか？
そう思います。
Me too? いや、なんか、わかりやすく結論をくれないじゃないですか、この映画は。
え、でも、でももう、スマ君が言った通りじゃない、もうほぼ。ちゃんと見せてるし、改善、成長をちゃんと見せてるし、もう全くその通りだと思う。まあ、あと、縮み食べて終わるんだっけ。
あ、どうでしたっけ、ちょっと忘れましたね。
まあ、でも最後ら辺に縮みまた食べるよね。
食べますね、お母さん。
中盤にもあったけど、
お母さん焼いてくれてね。
まあ、何かわかんないけど、まあまあ、フード理論なのかなと思ったけど、しつこい。まあでも生きてるってことの象徴なのかなと思ったり。
まあ食事のシーンは確かに印象的ですもんね。
うん、死んじゃったらどうにもならないってことも象徴してるのかなと思った、
うん。フード理論的に考えると、その、死んでしまったお母さんのお兄ちゃんは何も食わずに帰りますもんね。
ああ、なるほど、うん。生命力が。
うん、確かにそういう視点で見ると面白いかもしれないですね。ちょっと、時系列戻っちゃいますけど、ウニ先生が、あ、ウニ先生じゃない、ヨンジ先生が、その、いきなり塾辞めるじゃないですか。
うんうん。
あのシーンの演出、すごいなと思って、こう、何気なく、こう、ウニちゃんが漢文教室に入ってきました。で、階段を登る。リマスっていうシーンを撮るのに、こうカメラアングルをこう特徴的に移動させるんですよね。こう入り口から階段パンして、斜め上にパンしてこうやる、あれ なんていう用語かわかんないけど、なんか印象的なカメラワークがあって、そのシーン見ただけで、あ、ヨンジ先生もういなくなったんだなっていうのがちょっとなんか感覚的にわかるというか、そんな演出新人監督はできるのかって思って、もうめちゃくちゃ興奮しました。なんかわかるんですよ、感覚的に。あ、これなんか悪いことが起こるな、みたいな。この動かし方は。
まあ、一回普通に塾行って会えなくて、で、今度日曜に休みの日会えるみたいになってね。っていう振りがあるか、もう喪失感がすごい。
うん。
で、あの幹部の先生っていうか、まあ、まあ、おばちゃんムカつくんだよな。
おばちゃん。なんか、最初は、午後みたいなこと言うんですよね。
うん。
まあ、午後何時に、先生荷物取りに来るから、みたいな。で、いざ当日行ったらもう先生いなくて、いやいや、午前中って言ったでしょ、みたいな。行ってない、行ってません、みたいな。いやいや、行ったし。
はい。
ちょっと、もう忙しいから帰ってくれや。ね。
でもあそこも一回行きかけるんだけど、先生に丸め込まれてね。
うん。
でも帰ってくる、
ね。帰ってくんだよね。
怒ってね。
そう。
いや、ああいうのね、こう人生によって大事だと思うんだよ。
いや
なんか向こうの都合のいい感じに、なんか済ましちゃダメなんだよ。
そう。本当に。
まあそういうとこしっかりしてる。
いや、だからもう立ち向かっていけってことですよね。
まあそ、ああまあそこでね、確か成長の片鱗を見せたかもしれない、そう、映画的に、
うん。だから、まあ、先生離れじゃないですけどね、あそこからはちょっと、モードが変わってくるじゃないですか。これちょっともうどうでもいいことですけど、
うん。
ウニちゃん役の子ってさ、そんな、むちゃくちゃ美人っていう風には描かれてないじゃないですか。でも、全然可愛いよね。
まあね、まあ、うん、そうだね。まあ、韓国っぽい顔してるし、顔してた。
うん、やってることは、むっちゃヤンキーなんだけど、顔だけ見たら清純派みたいなね。
全然似てないんだよな。ツッコミどころとして。ユニちゃんと
の。僕でも、お姉ちゃんの方が好きですけどね、顔的には。
顔。まあね、二人ともまあ美人だもんね、言っちゃうと、ね。
系統がでも全然違いますもんね。
うん。
なんか、ウニちゃん役の人の方がナチュラルな美形って感じでね。うん、お姉ちゃんはむっちゃ化粧映えする感じの、ちょっと。
まあ、き強めの顔して、切れ長の目して、
ね。そう。役と合っててよかったですよね。
俺もめっちゃどうでもいいことなんだけど、万引きしたところで文房具屋さんのおっちゃんに。
うん。
あの店長に捕まるけどさ、俺警察突き出さないよね。
突き出さないね。
優しいなという
か。ああ、まあその。
まだ人情。
結構その温厚そうな見た目してるじゃないですか。ちょっと大柄で理解。
でもずっと怒ってるからな。
まあ怒っているけど、そんななんか。
まあ、下町人情は残ってるって
感じ。うん。悪人顔じゃないなっていう。 でもなんか韓国映画ってそういうとこうまいですよね。顔のキャスティングがうまいというか、
うん、
この店長だったらちょっとなんかひどい展開にはならないだろうなみたいな信頼感がありました。
いやそう、でも突き出してもおかしくないのと思ってたけど、やったことはやった。
あ、本当ですか。
うん、いやでもそこはやっぱりその大丈夫だろうなっていうことじゃなくて、まあその子たちの将来のことを考えてるんだなとか、
うんうん、
何も言わないけど、
うん、
親がもう関係ないっつってるのに突き出さないっていうのはもうそれ人自身の判断があるわけだから、
う
ーんと思ったね。
ちょっとな、まあ、わかんない、これは僕の、勝手なあれですけど、結構それで同情したところもあるんかなと思いましたね。その、電話かけても、
まあね、
自分の娘なのに結構冷たく対応するじゃないですか。
うん、
それでもういいから帰れってなったのかなみたいな。
まあでもそういうやつの話にすること、今度また被害を受けるかもしれないけどね。
いや、だから本当にクソガキなんだよな。あとすごい、見てていいなと思ったのは、ウニが、こう、行く病院の先生、
うん、
病院の先生結構良かった。
そうだね。
ウニの、まあ、体を見て、なんか、これはどうしたんだって言って、まあ、ウニはそこで具体的には言わないんだけど、なんかもし何かあったらいつでも相談に乗るよみたいなことを言ってくれて、
うん、
温かいシーンだなという。
うん、まあすごいフェアな人だ。
そうそうそう。ね。診断書は
いつでも。鼓膜破れた時も、その、診断書出したらもう、社会的にまあ大きなことになっちゃうから、
うん、
まあそれも、あれだよね、その万引きの話とも一緒でね。
そうですね。
まあその一線を超えるのかどうかっていう。
うん、
まあ先生はその、主人公に判断を委ねてた。
そうですね。
あ、トランポリンのシーンが、綺麗なシーンが差し込まれるけど、
はいはいはい、
あれはもうハチドリが飛んでるのを表現してる。
うん、
今ハチドリはやっぱ主人公のウニちゃんで。で、ホバリングして、
はいはい、
鼻の周り飛ぶような。
あれ、なんか、現代ホームなんとかバードでしたっけ？なんか。
あー、英語名、英名か。
ハウスオブハミングバードですね。
ああ、ハミングバードがハチドリ。ぐらいっすか。
そうですね。
まあ、もうだいぶ、
ね、語れた。
だいぶさらったと思う。うん、
いや、よかったですね。
バンコク映画ね、パラサイトに続いてね。
いやー、すごい。
やっぱ強いよね。ああ、そう、あとね、この、やっぱ補助金があるんだってさ、
うん、
韓国は。やっぱりこういう、
はいはいはい、
地味じゃんこの映画、お金集めの苦労したらしい。
いや地味ですね、確かに、
ね、見ると全然地味じゃないんだけどね、最初から言ってるけど。
まあその
ちゃんとエンタメしてるって、
アウトラインだけ見ていくとなんか、
うん、そうだね、
オズ映画かっていうね、淡々と市井の人々みたいな感じですもん。そんなさ、新幹線みたいにさ、いや、ちょっとウイルスで、パンデミックで、みたいな。
まあでも、すごい時間かかって。
いやー。
何年かか。なんか、アート系の映画を、6割以上かける映画館には、なんか国から補助金が出るとか、なんかそんなんだって、韓国。
それは知らんかったな。
日本はどうなんだろう。でもなさそう。
ない？
ちょっと喋ってないけど。
いや、ないと思います
よ。そんなあるか。ないよね、この感じ。
僕がよ、
流行ってない感じ。
僕がよく行ってるシアターイメージフォーラムは、
あー、とかね。
そんな国から支援を受けてるのかな。まあ、わかんない。僕ら知らないだけかもしれない。
うん、かもしれないけど、まあ、韓国はとりあえずあんだって、そういうアート系の。
へぇー。
映画感じたってね。
そのさ、
その現場から盛り上がって、
映画界に対する女性っていうのは、僕すごい初耳でしたね、うん、今ので、
うん。
なんかよく映画作る時の、その、サポートは、手厚いっていう話は。
ね、まあ、よく言われるよね。
そうですね。でも、映画館に対しても、そういうケアをしてるんだなっていうのは、勉強になった、
う
ん。
そうそう。
なんか、日本でも評判多分いいはずですよね、ハチドリ。
あ、まあ、ツイッターとかは全然悪くはないと思う。
なんか僕最初、シアターイメージフォーラムの予告編で見て、あ、多分ミニシアターでしかかかんないんだろうなと思ってた最初ね。
ああ、そうか、そうか。
で、そしたら、なんか、次の月になったら、東宝でもかかるようになってたんで、こう、口コミで評判を聞いて決めたのかな。まあ、わかんない。最初からかける予定だったのかもしれないけど。
まあでも、東宝でやってる実態、まあすごい。
ね、東宝でかかりそうな映画じゃないんで。
まあ、パラサイトもあったって
言います。ああ、まあ、その流れで。まあでも、それはいいことですね。うん、
まあそうだ、
ね。うん、こういう作品にも、ちゃんと光が当たるっていう意味では。
まあ、じゃあ今日はこの辺で。
はい。
しときますか。はい。以上、脱力。
キネマタイムズでした。
ありが
とうございました。
脱力、キネマタイムズ。それは、いいんですけどね。